国民年金シルバーローン満60歳以上の受給者向け老後緊急資金貸付ガイド。国民年金シルバーローンは、国内在住の満60歳以上の国民年金受給者が、賃貸保証金、医療費、配偶者の葬祭費、災害復旧費など定められた緊急事由がある場合に、低金利で借りられる老後緊急資金貸付制度です。融資限度額は、年間年金金受給額の2倍以内の実際の支出額で、最大1000万ウォンまで可能です。シルバーローンは、国内に居住する満60歳以上の国民年金受給者のための緊急生活資金貸付制度です。融資の用途は、賃貸保証金、本人、または配偶者の医療費、配偶者の葬祭費、災害復旧費などに限られます。融資可能額は、年間年金受給額の2倍以内で実際に支出した金額であり、最高限度額は1000万ウォンです。返済は元金金等分割方式で、措置期間を含めると最長7年まで返済できます。申請は原則として受給者本人が国民年金公団の支社を訪問する必要があり、予算がなくなると早期に締め切られることがあります。国民年金シルバーローンとは、国民年金シルバーローンは、正式には老後緊急資金貸付と呼ばれる制度です。国民年金受給者が老後に突然の住居費、医療費、葬儀費、災害復旧費の負担に直面したとき、比較的低い金利で生活資金を借りられるように作られた公的貸付制度です。一般的な信用ローンのように自由に使えるお金ではなく、定められた緊急理由と申請期限、証明書類がある目的性ローンである点が核心です。誰が申請できるのか。基本対象次の要件をすべて満たす人が基本的な申請対象です。国内に居住していること、満60歳以上であること、国民年金のうち次の給付を受けていること、老齢年金、分割年金、遺族年金、障害年金、一級一級申請が制限される場合、以下に該当する場合、シルバーローンを申請することは難しいです。国民年金の支給が中止または停止されている人、既存の国民年金貸金をまだ返済していない人、成年非ごみみたは、また現地言語未人、国外居住者個人再生または、破産の申請日から免責決定確定税前までの人、その他、国民年金公団の貸付制限事由に該当する人、実際に利用できるかどうかは、個人の年金受給状況と既存の数履歴によって変わることがあるため、申請前に国民年金公団に確認するのが安全です。どのような状況で借りられるのか？シルバーローンは使用目的が制限されています。単なる生活費、旅行費、事業資金、投資資金などには利用できません。貸付理由申請可能時点、主要確認事項、チョンセハラギー賃貸の保証金、新規契約は、賃借開始日の前後3ヶ月以内、更新契約地から3ヶ月以内、賃貸借契約書、保証金支払い関連書類などが必要になる場合がある、または配偶者の医療費、診療未、処方日期基準6ヶ月か以内、医療費領収書、診療費納入確認資料などが必要になる場合がある、配偶者の葬祭費、配偶者の死亡日から3ヶ月以内、死亡事実及び葬祭費の支出を確認する書類が必要になる場合がある、災害復旧費、災害発生日、または災難地域宣言に基準6か月以内、被害事実の確認及び復旧費支出の証明が必要になる場合がある。チョンセ付き払い賃貸の保証金は、更新貸付の制限を確認する必要がある。チョンセ付き払い賃貸の保証金用途です。すでにシルバーローンを利用した場合、同じ住宅を更新契約しながら、再び貸付を受けることは制限される場合あります。住居費目的であっても、既存の利用履歴、契約類型、同じ住宅かどうかによって、 判断が変わることがあるため、事前に支社へ問い合わせるのが良いです。いくら借りられるのか？シルバーローンの貸し付可能額は、次の3つの基準を合わせてみます。年間年金受給額の2倍以内、実際に支出した金額以内最大1000万ウォン以内、つまり、年金額が多くても、実際の支出額を超えて借りることはできず、実際の支出額が大きくても、最高限度1000万ウォンを超えることはできません。計算例項目、金額の国民年金受給額40万ウォン、年間年金受給額40、80万ウォン、年間年金受給額の2倍90、60万ウォン、実際支出額600万ウォン、貸付可能額600万ウォン、この事例では、年間年金受給額の2倍が、90、60万ウォンですが、実際の医療費支出額が600万ウォンであるため、貸付可能額は600万ウォンです。金利と延滞利率、シルバーローンの金利は固定的に維持されるものではなく、四半期ごとに変更されます。提供資料基準で第3四半期、つまり7月から9月までの貸付利率は、都市 2.92% で、延滞利率はその2倍である都市 5.84% です。ただし、金利は四半期ごとに変わるため、申請時点の最新金利を必ず、国民年金公団の案内で確認する必要があります。返済方式と期間、シルバーローンは元金を毎月同じ金額に分けて返済する元金等分割返済方式です。毎月返済する金額には、合金と利息が含まれます。区分内容基本返済方式、元金金、当分地返済、返済期間最大5年スイッチ期間、または2年を選択可能、最長返済構造スイッチ期間を含め、最大年納付方式、毎月の年金支給日に自動審査または年金から控除スイッチ期間を選択すると、一定期間は利息のみを納付し、その後年金返済を始めることができます。ただし、スイッチ期間を置くと、全体の利息負担が変わることがあるため、月返済額と総返済額を合わせて比較する必要があります。申請方法基本申請手続き、自分がシルバーローンの対象者確認します。貸付理由が、チョンセ月払い賃貸の保証金、医療費、配偶者の葬祭費、災害復旧費のいずれかであるか確認します。申請期限が過ぎていないか確認します。該当理由別の証明書類を準備します。受給者本人が全国の国民年金公団支社を訪問して申請します。審査後承認されると定められた方式で貸付金が支給されます。毎月の年金支給日に返済金が自動審査されるか、年金から控除されます。モバイル申請の可否原則として、本人が国民年金公団支社に直接訪問して申請します。ただし、配偶者の葬祭費など一部項目は、モバイル申請が可能な場合があります。モバイル可能範囲は、制度運営基準によって変わることがあるため、申請前に国民年金公団の案内を確認する必要があります。申請前、チェックリストシルバーローンは、予算の範囲内で運営されるため、要件を満たしていても、予算が早期に承認されると、ルズキが締め切られる場合があります。以下の項目を先に確認すると、不要な訪問を減らすことができます。自分は満60歳以上の国民年金受給者か、現在年金支給が中止または停止された状態ではないか、既存の国民年金貸付金をすべて返済したか、貸付理由が制度で認められる4つの目的のうちの1つか、申請期限が過ぎていないか、実際の支出額を証明する書類があるか、今年の予算がまだ残っているか、最新印判期の金利と予想月返済額を確認したか、シルバーローンを利用する際の注意点1、生活費全般のための自由ローンではない、シルバーローンは緊急目的に合わせた仮説です。単なる消費、カード代金の返済、投資、事業運営費などは 認められない場合があります。2. 申請期限を逃すと利用が難しくなる場合がある。チョンセツキ払い賃貸の保証金、医療費、葬祭費、災害復旧費はそれぞれ申請期限が異なります。支出が発生した後に時間が経過すると申請が制限される場合があるため、早めに確認する必要があります。3. 低金利でも返済負担は存在する。公的家族であっても、借りたお金は毎月返済しなければなりません。特に年金から控除される方式であれば、実際に手元に入る月の年金額が減る可能性があります。4. 予算精進の可能性がある。シルバーローンは年間を通じていつでも申請できますが、毎年定められた予算範囲内で運営されます。予算が早く精進されると、具付けが早期終了する場合があります。各新まとめ、国民年金シルバーローンは、高齢の年金受給者が突然の住居、医療、葬儀、災害費用を負担できるよう支援する制度です。貸付限度は最大1000万ウォンですが、実際には年間年金受給額の2倍と実際の支出額を合わせて基準として計算されます。金利は四半期ごとに変わるため、申請直前に確認する必要があり、申請理由別の期限と証明書類を伸ばさないことが重要です。